関税はいつ払う？関税の払い方。関税はどうやって払うの？とこれまで関税を払ったことがない人なら思うはずです。関税の支払いには全部で3つのパターンがあります。商品受取時に関税を支払う、商品到着後に請求書で支払う、関税支払い後に商品を受け取る。これまで関税を払ったことがある人も3つすべてを経験されている人はあまり多くないのではないでしょうか。在庫販売を始められている方は経験したことがある人も中にはいるかもしれませんね。それでは順番に詳しく見ていきましょう。1、商品受取時に関税を支払う。最も一般的な関税の支払い方法です。荷物が到着するときに運送会社の人に着払いの荷物のように関税を支払います。EMS や DHL を利用したときに商品受取時に支払うことが多いです。もちろん関税を支払わないと荷物を受け取ることができません。高額な関税がかかる商品を輸入したときには現金を用意しておきましょう。運送会社によってはクレジットカード支払いも可能です。2、商品到着後に請求書で支払う。FedEx を利用した場合はこちらのパターンがあります。私の場合はバイマとは全然関係ありませんが、海外からパソコンを購入した後に1、2週間して請求書がポストに入っているのを見て残念な気持ちになりました。パソコンは電子機器なので、無税。ですが消費税と通関手数料がかかりました。10万円以上するものだったので支払う金額も約1万円。せっかく海外で購入して安くなったと思っていたのにお得感が激減しました。これが仕入れだったらと思うと恐ろしいですね。利益数1000円で販売していたら差額分は赤字になってしまうので関税や消費税を気にしながら仕入れを行いましょう。請求書をコンビニに持っていけば支払いができるので支払い自体はとても簡単です。3、関税支払い後に商品を受け取る。商品代金が20万円を超えると関税で一旦荷物がストップします。そして、電話や書面で振込先が指示されます。振込を行った後、1営業日で商品が関税から自宅に配送されます。輸入した商品が届かないな。そろそろ届いてもいいはずなのに、と思ったらこのパターンの可能性があります。連絡がつくまでの時間、入金するまでの時間、税関から商品を発送するまでの3つの余計な時間がかかるので商品の到着が数日遅れます。書類が届いたのに気づいていなかったり、インボイスの提示を求められた場合はやり取りにもっと時間がかかってしまいます。そして、税関はすごくローテクなので、メールでファイルを添付して送信。とはいきません。ファックスという約30年も前の通信手段を使って書類を送るか、郵送する必要があります。お客さんが待っていて、商品の到着の一刻を争う時には非常に迷惑な話です。最近ではファックス機能がついた電話を持っていない方も多いので、そういう人はコンビニに行って送信をしましょう。1枚50円程度でファックスを送ることができます。バイマ関税対策。関税を安く、かかりにくくする方法は？ここからはバイマのバイヤーの方向けの話になります。バイマのお客さんとして利用している方は最後の、まとめ、まで読み飛ばしていただいて大丈夫です。バイマ仕入れ輸入関税対策。1万円以下で発送する、20万円以下で発送する、国際郵便、EMS を使って発送する、ギフトとして発送する、日本国内の複数住所宛に荷物を送る、海外から直接お客さんに発送する、1万円以下で発送する、バイマ仕入れ輸入関税1万円一番確実な方法です。1万円以下ならそもそも関税がかからないので安心して輸入することができます。個人輸入として輸入できる人なら 16,666 円までは非課税なので上限に少し余裕があります。しかし、これも束の間の休息。バイヤーの方は日々バイマ活動を続けていると一般輸入として扱われるので1万円までの上限に制限されてしまいます。20万円以下で発送する。1万円を超える以外にも20万円の壁というものがあります。 20万円を超える商品は確実に関税で止められます。そして、事前に関税を入金しないと商品を届けてもらうことができません。さらに、一般輸入としての登録もこの時にされます。つまり、今まで個人輸入として輸入していた方も20万円を超える輸入をしてしまうと、次回からは一般輸入として扱われるようになります。できることなら20万円を超えそうになった時は荷物を分けて発送すると良いでしょう。複数個に分けて同日に発送をすると税関で合算してカウントされることもあるので、少し時期をずらして発送する方が賢明です。国際郵便、EMS を使って発送する。国際郵便、EMS は FedEx、DHL、UPS より関税がかかる可能性が低めです。もちろん関税がかかることもあります。しかし、一回でも関税がかからないことがあればラッキーですよね。EMS は他の配送方法と同じくらい早いので実用的です。しかし、送料が決して安くないので最安値で商品を届けたいと考えている方には向かない配送方法です。国際郵便なら送料が他の配送方法に比べて最安値なので輸入までのコストを最小限に抑えることができます。一方、配送期間が2から3週間かかってしまい、さらに遅延や紛失、保証なし、といったリスクも伴います。輸入する商品やお客さんのニーズに合わせて配送方法を選択しましょう。ギフトとして発送する。商品を発送するときに、ギフトにチェックを入れると関税がかかりづらくなります。しかし、これは言うまでもなく虚偽の報告なので一種の脱税行為に当たるので絶対にやめましょう。日本国内の複数住所宛に荷物を送る。バイヤーが自分の国内住所に商品を発送する際に一般輸入として関税がかかってしまうときによくやる方がいます。これも一種の脱税行為に当たるのでやってはいけない方法の一つです。近所の友人宅に商品を発送する場合ですが、これは関税のチェックが優秀で自分が輸入した時と同じように関税がかけられます。どうやってチェックしているのかは謎です。送り主で見ているのかもしれませんね。続いて、自分の家から離れた友人宅に商品を発送する場合。さすがの関税もこれは特定ができないようです。しかし、売魔をされている方の中でこの方法をずっと続けていて、ある日関税に気づかれてしまいのちから追加徴税を請求された方がいます。さらに、これは計画的で悪質な関税対策だと判断され以後、輸入をするときは高い関税率をかけられるようになるというペナルティ付き。この記事を読んだ皆さんは絶対にこんなことをしてはいけませんよ。これは関税対策ではなく、脱税。なのでそのことを肝に銘じて、関税は払うもの、と割り切り価格設定をしましょう。海外から直接お客さんに発送する。海外在住バイヤーと海外買い付け代行をしてくれる人がいる場合に利用できる方法です。海外から直接お客さんの元に商品を発送するので、バイヤー側に関税がかかることはまずありません。そして、お客さんは個人利用として商品を購入しているので関税がかからない。もしくは、個人輸入の関税が適用されるので一般輸入より確実に関税を抑えることができます。関税を安く抑えられる一方、お客さんが関税の負担をしなければいけないので、関税がかかるなんて聞いていない、といったトラブルの原因ともなります。こういった問題に対応できるようにバイマが2018年4月から関税がかかった場合はバイヤーが負担、返金、します。という仕組みが追加されました。これなら安心して関税がかかるかもしれない商品でも海外から直接お客さんに発送することができます。海外在住のバイヤーにとってはとても嬉しい機能ですね。しかし、この方法に税関が先回りをした対応をしているという噂があります。商品が税関に到着した時に受取人、売魔のお客さんに、この商品はいくらで購入されましたか?という電話がかかってくることが稀にあるようです。お客さんはもちろん仕入れ値は知らないので、売魔で購入した金額を税関に告げます。そして、関税は仕入れ値ではなく、売魔での購入価格を元に計算されて、 バイヤーが高額な関税を負担させられるというケースです。本来であれば仕入れ値に対して関税がかかるところを、買い付けにかかる手数料や売間手数料、海外送料、利益を含んだ値段に関税をかけるなんてやりすぎです。税関に抗議をして返金を求めることもできるはずですが、相当の時間と労力がかかるので、この場合はバイヤーが負担して終わるケースがほとんどのはずです。配送方法はいろいろあり、税関がどうのような対応を取るかはその時の運なので、あり得ることを想定しながら自分にとって最適な配送方法を選択しましょう。